すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオです。今日は、南予堂書店のさんの1階でですね、ほぼ24時間ずっと、こちらで建築系ラジオの収録をしてきまして、
お疲れ様です。
ありがとうございます。はい、実は最後の一方、に来ていただいてます。もう25日の、1時半ですね。であと少しで、この24時間が過ぎようとしているところなんですけども、最後に来ていただいたのは、川添義行さんです、はい。で、川添さんはですね、今東京大学の生産技術研究所で研究室を、持たれて、内藤博さんの、研究室にも、いらっしゃって、で、もともと出身は土木、社会基盤工学ですね、の方から、なんですけれども、建築の設計もされていると。で、この UIA2011 ではさまざまな、ところに関わって、いるということで、まずは、2つの展覧会、こちらも展覧会ですね、2つの展覧会で東京2050展、こちらに、GS デザイン会議として参加をされていると。それからもう一つは2050アースカタログ展というのがあるんですけども、これもですね、さまざまな展覧会とさまざまなイベントが同時進行で行われていくということです。で、この2つについて川添さんの方からお話をいただければと思います。じゃあ川添さん、よろしくお願いいたします。
川添です。聞いてる方は24時間聞いてるんですか、これは。
いや、
半分ぐらいですかね。
リアルタイムでもないので。
ないのね。大変ですね。はい、私が今ちょうど今週からですね、始まる UIA の方には、東京2050の都市ビジョン展という9月24日から10月2日まで丸ビルホールで開催されているものと、あとは、UIA の会場である国際フォーラムの方に2050アースカタログという展覧会の方に出展させていただいています。で、まず東京2050の方なんですけれども、これはシラク大統領がパリで、グランパリプロジェクトというその建築家と都市計画家のチームを10チーム作りまして、
サルコジさんですか、ごめんなさい、僕は間違えたかもしれないですか。
サルコジさんですかね。パリの、10個の計画を作りましょうと、10個のビジョンを作りましょうというので大々的にやっています。で、やっぱりね、こういうものはフランスはすごい盛んで、例えば東京でそういうものをやろうとするとね、なかなか、うまくいかなかったり、それほどの熱気も帯びなかったりするんですけど、こういう都市の話題を専門の人だけではなくて広く市民の人たちと一緒に共有して、議論していこうという、そういう素晴らしいのがフランスにはあって、うん、で、その展覧会がやはり完成度も高くてですね、世界に巡回しようということで、そのうちの一つが、東京にも回ってくるという話が、ありまして、で、それをただ迎えるだけではなくて、東京側でも、10チーム前後のチームを作って、同じく東京のビジョンを、作成して、で、一緒にこう展覧会というか、シンポジウムも合わせて企画していこうというのがそもそもの、この企画の発祥です。で、ここ詳しくはウェブサイトとかカタログをご覧いただければいいと思うんですけれども、東京を拠点に活躍される12のチームが、主に大学の研究室なんですけれども参加していまして、で、私はGS デザイン会議、 GS デザインユースというチームで参加しています。で、当初は大学の研究室の方に依頼が来たんですけれども、東京というか、都市を広く考えるにあたって、その GS デザイン会議という組織で受けましょうと。で、このチームは建築だけではなくて、土木とか都市計画とか、いろんな職能の人が参加している団体でして、そういう団体でなんかこうご提案できると、他の方は比較的建築の設計の方が多かったのでね、もうちょっと違うものが お示しできるかなと思って始まりました。で、私どものチームは、依頼を受けたときにもちろん全チーム2050年の東京のビジョンを提示してくださいというお話を受けたんですけど、まあ、今我々は2011年、まあ、ほぼ2010年前後に生活していて、2050年の計画を作る、その40年というのが一体どういう意味を持っているかとか、40年の時間の重さというのがどういうものなのかなというのを最初から考えていまして、でまずは作業的に40年ずつ遡りましょうと。で、1970年、1930年、1890年と。で、そうやってこういろんな時代を見ていくと、最初は2010年から2050年で街がどれぐらい変わるかっていうことを考えてたんですけど、本当は40年経っても変わらないものがきっとあって、で、都市の役割っていうのは新しいもの、変わっていくものだけを見つけることじゃなくて、40年経っても80年経っても120年経っても変わらないものを守って、そういうものがどんどん生まれ変わるのを助けるのが本当は都市の役割なんじゃないかなと、そういうのを考えていきました。で、そうすると日本の街っていうのは空間ですとか都市の骨格っていうのはどんどん変わっていくんですけど、そこで行われている都市文化っていうのは意外と変わらないんですよね。なんかちょっとおそば食べに行きましょうとか、仕事疲れたから愚痴を言いに飲みに行きましょうとか、そういうのって変わらないので、じゃあそういう40年ごとに変わらないものっていうものが何であって、それが何で残ってきたかっていうのを、考えていこうと。だから皆さん2050年考えるんですけど、我々は一見逆走し始めて40年ごとに遡っていきましょうと。で、都市文化っていうのがどういうふうに現れるかなっていうのを考えると、まあ、もちろん図面とか、都市計画図にもあるんですけど、もうちょっと大衆というか普通の人たちが接するものの中に都市文化を見つけられないかなと考えて、で3つですね、我々が対象としました。で、その3つは、歌曲、歌と演劇ですね。あとそれは主に映画ですけれども、あとは漫画っていう3つの情報媒体に都市がどう描かれていて、でそこに皆さんがどういう希望を託したかっていうのをリサーチしました。で、まあ、簡単に言うと、大体1890年頃は、まあ、都市の名所というか、いわゆる都市という概念が入ってきて、見どころっていうのは何だよっていうのを、まあ、大体こう伝えたりするような歌とか映画が多かったんですね。で、1930年代頃になると一般の方も都市生活を謳歌し始めて、まあ、銀座の柳みたいな歌がありますけど、銀座でどういう都市文化があってどれぐらい楽しいかっていうのが皆さんエンジョイするようになってきて、で、ただ、オイルショックも経て、高度経済成長も少し陰りが見えてきた1970年代頃になると、まあ、東京砂漠じゃないですけど、まあ、ちょっと都市生活も疲れてきたよなとか、まあ、そういう倦怠ムードがいろんな歌に現れ始めます。で、2010年になるともう最近では2000年から2010年までのオリコンチャート100位を10年間分1000曲調べたんですけど、具体的な東京の地名が出てくるっていうのがほとんどなくて、福山雅治さんの桜坂とかはありますけど、例えば神保町がいいよねとか淡路町最高だとか、そういうのってのはなかなかなくて、あの町この町私は泣いていますみたいな、そういう抽象的な町の表現にしかならなくなってきて、でそれはどっかで都市への無関心なのかもしれませんし、感情移入できる都市っていうものを都市計画家だったり建築家が作れてこなかったのかなと、そういう反省をしています。で、じゃあそういう中で2050年に何が必要かなっていう時に、まあ、私たちはアジールって呼んでますけれども、まあ、ある種のバスへというか、新しい文化が生まれてきてもそれをあまりに管理しすぎずに、かといって混沌にもならない、そういう新しいアジールっていうものをどういうふうに作っていくかなということを、2050年への提言として出していると、そういうものが、東京2050でやっていることですね。で、アースカタログの方は、
ここで
いいですか。
ごめんなさい、
息が
一気にいろいろ喋っていただいてありがとうございます。一応これ、まあ12の都市ビジョンということで、一般的な情報として他にどういう方々が、出展されているかというのだけ僕の方でちょっと付け加えて情報として、言っておきます。12のチームがありまして、今 その川添さんは、03の、GS デザイン会議、GS デザインユースのところですね。で、01がですね YGSA、それから野原拓さん、02が 小泉正雄研究室で門脇光三さんと猪熊淳さん首都大からですね。それから04が、大野秀俊研究室東大ですね。で05として、宇野元武研究室、伊藤香織研究室、吉見俊也さん、理科大と東大のチームですね。で、06が曽我部正史研究室、小野田康明研究室で、鈴木信原さんで、山本香織子さんですね。これは、かなり4大学の合同チームですね。それから07としてマニュエル・タディッツさん、それから佐々木、隆行さん、ICS カレッジオブアーツからですね。それから08が八塚はじめ研究室柴原高大で、09が陣内、秀信、研究室法政大学ですね。で、10番目が、古谷、先生の野辺明先生の研究室とトム・ヘネガン研究室と、篠原聡子研究室と合同、チームです。で11番が波藤英二研究室、東大の都市高の、波藤先生の研究室と設計領域と書いています、スタジオ SR という名前ですね。それから12番目が塚本義晴研究室東工大、ということで、本当に、まあ、関東の、関東だけじゃないですね、東北とか、も入ってますけれども、さまざまな研究室、それから建築家の方々が、加わっている展覧会ということで、まあ、今回2050というのは、まあ、UIA の、テーマの中でもありましたけれども、2050年を、都市のビジョンということで様々に考えていて、さらにそこに、これ会場の図面にちょっと僕は一回見せていただいたことがあるんですけども、その会場の奥の方に確か、パリの、グランパリの、展示がいくつか来ているということです。まあ、そのパリのはもしかしたら2030年だったかもしれませんけれども、その、まあ、未来のパリと未来の東京がこう隣り合わせになっているという、非常に興味深い展覧会だと思います。で、一応いつまでですか、これ最初に言われましたが10月2日までなんで、割と期間が、短いですね。
そうですね。
ので早めにこれはぜひ、行くべき展覧会じゃないかと思います。ということで、もう一つの展覧会2050アースカタログ展の方、はい、こちらのも、説明していただければと思います。
はい、2050アースカタログ展というのは、これは UIA の会場の中で行っていまして、中村弁先生という建築家の方が呼びかけ人となっていらっしゃいます。でこちらも同じく2050の在り方を提案するという点では、東京2050とも共通しているんですけれども、東京2050の方がむしろ都市の形そのものを扱うということに対して、このアースカタログ展というのは、もうちょっと社会あり方、社会のその様子ありの、何でしょう、社会のあり方そのものというか、災害を経てどういう社会像を我々は考えていけるんだろうというのを、まあ、資源の問題とか人口問題を中心に、扱っています。でこれは、もちろん建築家の特に大手の組織事務所ですとか、環境系のコンサルタントの方とか、あとはもう少し広くいろんなこう例えばソニーですとか、これからの未来を担っていくようないろんな主体の人が参加しているものです。でこの中で、私たちが提案しているのは、これは東京大学の生産技術研究所というところにある八代先生の研究室と、あとは私の川添研究室との合同で、提案させていただいているんですけれども、従来の社会の在り方、特に我々は工学の中でいろんなことをやっていますけれども、工学の在り方っていうのがどうしても境界条件を決めるところからしか始まらないというのが問題意識としてあります。で境界条件というのは、例えば空気のシミュレーションをするにしても、例えば構造を考えるにしても、ある範囲の中で、まあ、この範囲でこういう条件だったらどうなりますかということに答えを出してきたのがこれまでの工学の在り方だったんですけれども、まあ、今回の地震のこともそうですし、エネルギーのこともそうなんですけど、そもそもその前提がこう疑われてしまうと、 なので前提そのものがこう分からなくなってきたときに我々の工学として何ができるのかなと。で特に私の場合はそういう条件の中で新しい都市をどう考えたらいいのかなという問題意識がありまして、それで我々がやっているのはインターフェースルールということを提案させていただいています。でインターフェースルールというのは、まあ、我々が作った造語なんですけれども、ある境界条件、例えばそれ建物であったり街区であったり、まあ都市の大きさそのものだったりするんですけど、そういうものとそもう一つの境界条件が接するときにどういうあり方がいいのかなと。でそれは例えば何でしょうね、建物と建物の関係とか街区と街区の関係そのものなんですけれども、今回の展覧会では我々は12個のインターフェースルールっていうのを提案させていただいて、その中には先ほど申したように建物と建物ですとか街区と街区のあり方で、その先にどれぐらいエネルギーフリーな社会を作れるかっていうことを提案させていただいてます。で今回は12個だけなんですけど、この考え方はどんどん増やしていくことができると思いますし、12個のインターフェースルールである地域の岩手県の地域の提案をさせていただいたんですけど、まあ、そのルールがどんどん増えていくと、もう少しまた違う社会のあり方も見えてくるのかなと、そういうことを、やらせていただいてます。なので、こっちのアースカタログ展というのは、もっと多くの方が参加してらっしゃるので、全体としてどうしていくのかというのは、きっとこれからどんどん議論されていくと思うんですけど、より多様な主体がより多様な着目点でいろんなことを提案しているっていうのがこちらのアースカタログ展の方になります。
これがまずですね、全体像を知るために、非常にあまりに情報量が多いんですが、まずは、会場としては2つのところをやっていると。東京国際フォーラムのパート1展は、26日から28日まで、ホール A ロビーで、やってるそうです。9時から21時まで。で、それからもう一つは東京ビル、トキアガレリアで、パート2展というのをやってまして、こちらが9月23日、昨日から10月2日、まで、1階のガレリアで行われているということです。で、ここの参加者をですね、見ると、一番さ、東京ビルのトキア1階ガレリアの方では、ざーっと言っても数十ですね、いろんな、ね、なんか富山市とか行政もありますし、大学、企業もありますし、78ですか、最後78まで、これだけたくさんの人たちが関わって、まさにその多様な主体が関わっている展覧会ですね。それから
パート2展の
そうですね、今のはパート2で、さらにパート1は東京国際フォーラムの方では、これもダーッとホームページでいきまして30、の団体がされて、さらにここはそうですね、ホールへの6階で2会場あって、こちらでもですね、まだまだありますね。49の団体が、出展すると。すごい量の展示があるので、ものすごい情報量だと思います。それで、これも僕もさっきいろいろ見ていて、とてもちょっと全部見切れないなと思ったんですが、一番最初の、イベントがですね、これ浅田明さんが来られるんですね。これもう今日の、今これ、
昨日ですね
。9月24日は、佐藤拓さんと浅田明さんがスピーカーで話されていたと。それから最後の方の回では、建築家の方も入っていて、西澤平さんの名前があったんですけども、これは都市木造建築の未来、ですね、の時10月1日には西澤平さんも話されると。それから他にちょっとこの方のこういうイベントがありますみたいなことでご存知の方は、そうですね、28日11時から13時まで、サスティナブルシティ2 2050年の都市ビジョンの、まさに2つの展覧会とちょっと似たようなテーマですけども、スピーカーとして大野秀俊先生、中村弁、さん先生、らが加わっています。でこういうものを東京国際フォーラムの中で、連続的にシンポジウムなどを、やっているというふうに、まあ、理解すればいいですかね。ほとんどコーディネーターが中村弁さんで、大活躍 ですね、はい。でまあ、そのこのアースカタログということで、まあ、その今後のしなやかな社会を考えるために、まあ、カタログとして要するにリソースですよね、うん、ここに行けばいろんなアイデアとヒントがありますよというそういうことをしているのではないかと思います。実際、もう少し会場とか行かれるとどういう感じなんでしょうかね。何か他に分かることがあればお願いします。
これはあの各チーム900mm×900mm のブースが与えられているんですよ。で それをだいたい 2,3 スペース使ったりするところが多いんですね。我々もそれを2つ分やらせていただいているんですけども、なのでそれは紙媒体 あの、まあ、パネルのようなものもあれば立体のようなものもあって、それ もう本当に多種多様な状態ですね。ですごい大きいあの空間なので、本当にもう歩いてぐるって見るだけでも一仕事ですけど、まあ、先ほど松田さんもおっしゃったように本当にいろんなものがあるのでね、ちょっとそれをパラッと見ていただくだけでも十分かなと思います。
はい、どうもありがとうございました。本当はですね、川添さん自身のご活動いろいろお聞きしたいところですが、実はもう時間があと5分と迫って、喋りすぎましたね。いえいえ、とんでもない。またちょっと別の機会に川添さんのお話は、はい、じっくりと聞くのが良いかなと思いますので、今日は、まあ UIA の2011、に関して、いろいろとお話をお聞かせいただいて、川添さんどうもありがとうございました。
24時間お疲れ様でした。
ありがとうございました。